はようございます。今週も始まりました20代企業応援プロジェクトの時間です。この番組はサラリーマンではない働き方を考えたい、自由なライフスタイルを実現したい、人生を変えていきたいなど、自分の人生をより豊かにしていきたい20代の方のためのラジオ番組です。この番組では雇用されずに自分の力でビジネスをされている方をゲストにお招きし、ゲストの方と人生を豊かに面白くするをテーマにトークライブ形式でお届けしております。お相手は株式会社 T ブレイン代表取締役、男前偏差値アップを目指す男塾塾長、武田博がお届けいたします。この番組は株式会社 T ブレイン男塾の提供でお送りしています。さて、本日のゲストは、今日はね、僕すごく楽しみにしていたんですけども、今日初めてお会いさせていただきます、
はい。
株式会社オレンジサンシャイン代表取締役、最速思考で人生思い通り強みを生かすコンサルタント、藤川美穂さん、ごめんなさい藤川美穂さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、初めましてなんです今日ね。
初めまして。
でもね、いろいろとお噂は聞いておりまして特にですね、もともとうちのね働いていた子がですね、
はい、
藤川さんの名前をよく出していたので、
はい、ありがとうございます。
すごい会うのを楽しみにしていて、実際に会ったらですね、さっきちょっと打ち合わせたら、
はい、
あ、おもろい人やなと思ってね。
よかったです。もう全部喋っちゃいましたね。
ね、だからもうね、さっき、とりあえず今喋るのやめましょうって言ってね、ちょっと無言の、ね、時間があったぐらい、ちょっと話が弾みそうになったのでね、はい、
そうですね、
話弾ませんのはこっちでお願いしますということで、
はい、
いろいろ聞いていけたらなと思っていましてね、
はい、
やっぱり最近僕もすごく思うのが、やっぱり強みをね、
はい、
生かす大切さっていうのは、やっぱり自分がこのビジネスをしていてもそうだし、自分のね、
はい、
男塾の教え子なんかを見ていても、やっぱり強みが自分で明確にバツッと決まるとですね、
はい、
すごい動きやすくなったり、エネルギー値が上がって、はい、なんか向く方向がね、バチッと決まれば最速でそこまでいけるんじゃないかなと僕も思っていたところに、
はい、
あ、最速思考というね、はい、あの言葉を聞いて、あ、なんかもしかしたらお話結構合うんじゃないかなと思って、今日は楽しみにしておりました。
はい、ありがとうございます。
は
い、
オレンジサンシャインという会社は、
はい、
実際は何、どういったことをされているんですか？
主にはその最速思考塾という塾をやっていて、私はコンサルタントとしてその塾の中で、
はい、
みんなに人生を思い通りにする方法を教えているっていう感じです。
いいですね。
はい。
人生思い通りにしたいです
ね。思い通りにしたいです。
ね、みんな多分ね、人生思い通りにしたいと思ってるんですけど、
はい、
で、その中でまあコンサルタントとして、コンサルティングの内容としてはやっぱり強みを見つけるのが一番メインに来るんですかね。は
い、そうですね。起業してる方だけじゃなくって、起業してない方も来たりするんですけれども、強みを生かすってことはやっぱり誰にとっても重要だったりするんで、その塾の中でも強みを発掘して、その強みを生かしていくってことをすごく重要に考えてます。
いや、僕もよく言うんですけどね、
はい、
やっぱり短所をこう改善している人、
はい、
ね、時間っていうのが、
はい、
まあ、人生が本当にね、限られて、ね、人生の時間って絶対限られているじゃないですか、
はい、
で、そこで改善してる暇ないだろうといつも思ってるんですけど、
そうですね、
ね、だからもしね、はい、よく言うんです、1年後に死ぬんだったら、
はい、
今日何するって言って、うん、いや、僕は弱みを改善しますっていう人見たことないじゃないですか
そうですね、
だけどなんかこう日本人とか、
はい、
まあ日本人なのかわからないですけど、こう教育の中でとかね、なんかこうちょっと改善しなきゃとか頑張らなきゃみたいな、こう勝手にそう思ってしまう風潮にあるんじゃないかなと僕も思ってるんですけ ど、その辺どうお考えですかね。
そうですね、教育自体がこう平均点じゃないものを平均点まで上げましょうっていう教育が、ね、主にされてるじゃないですか。
そうですね、
だから苦手教科の塾に行かされるみたいな、
うんうんうん、
それがもう自分の弱いところとかできないことに目を向ける癖をつけちゃってるって思うんですよね。で、私としては、まあ、自分の子供とかには得意教科の塾にだけ行かせていて、得意教科で一番になったらあとはもう捨てといていいからっていう考え方
で、
自分もずっとそれでやってきて、
はい、
別に特に死んでないし、
はい、
師匠がないってことが分かっているので、はい、
師匠ないどころかね、
ね、
それ生かして今大活躍されていますもんね。
ありがとうございます。
いや、さっきね、お話聞いたら、
はい、
昔からずっとそれをしてきたんでしたっけ。
そうですね。
1位をになれるところを狙ってったって感じですか。
はい、そうです。一番になれるものは何かなっていう基準でいつもものを選んできたんで、
はい、
例えば、高校生の時に弓道部に入ったんですけれど、
はい、
中学3年生の卒業する時に、はい、みんなでどこの何に部活入ろうか、高校入ったらみたいな話をした時に、私は一番お友達が入るからとか楽しそうだからとかじゃなくて、どの部活だったら一番になれるかなって考えたんですよ。
へー。
で、 中学からある部活だったらやっぱり高校から入った時点でもうビハインドじゃないですか、
はいはい、
でも弓道部って高校からしか存在しなかったし、 あと私すごい運動音痴なんですけれど、うんうん、弓道って集中力だけの勝負だって聞いたんで、
うん、
集中力だったら誰にも負けないかもなと思って、
うん、
弓道部だったら最初から一番になれるかもと思って選んだんですね。すべてそういう基準で仕事を選ぶときも、
はい、
部活を選ぶときも何を選ぶときも一番に最初からなれるものは何かなっていう基準で選んでるんですよ。
それはだからずっとそれで私は間違ってないと思ってたんですか、はい、
そうですね。
僕はどっちかというとね、はい、流されに流されまくって、
はい、
みんながやるからやらなと思って、はい、みんな就職するから、はい、俺もしなあかんねや、うん、みたいな感じでやってしまってたんで、
はいはい、
すごいそのね、20代損したなと思ってね、はい、なんかその頃にそうやってね、はい、見出してもらってたら、いや今頃全然違うことやってるんだろうなとか思ったりもするんですけどね。はい、かなんか、これはね、20代の人たちに向けたメッセージで、
はい、
まあ、でも別に20代じゃない人たちもすごく聞いてくれたり、はい、よかったって、すごい共感できたって言ってくれるんですけど、はい、でもやっぱりできるだけ僕はね若い人たちにこういうのに気づいてもらえたらなと思ってて、はい
ね、
結構に若い子たちもいるんですか？
私のその塾に来る方はママたちが多かったりするんで30代40代50代っていう感じなんですけれども、
あ、そうなんですね。
はい、前に大学で講演させていただいた時に、
はい、
その大学生のみんなに話したら、
うんうん、
結構強みとかその最速思考という言葉にすごく感激してくれるというか、
はいはい、
そんな考え方があったなんてってなって、
うんうんうん、
で、それまでは、就職をするとか、安定っていうことを、
はい、
その講義が始まる前は強く言っていた大学生たちが、
はいはい、
と起業もありかもしれないなとか、強み生かすってすごいなんか楽しそうとかっていうことに、最初はだから起業したい人って言ったらほぼいなかったんですよ。クラス70人ぐらいの中で2人3人みたいな感じだったけど、終わってみたら結構ちらほら手が上がるみたいな状態になっていて、
そんな少ないんですね。
すごい少なくてびっくりしました。もう今こう私の時とは時代が違っていて、結構起業って視野に入ってるのかなとか、うんうん、強みを生かすってもう結構一般的なのかなと思ったら、
はい、
全然そんなことなかったんで、それが
70人って 2,3 人
本当に少なかったです。
やばいですね。
で、その、講義の前に、
うん、
大学生たちが何を求めてるかわからないので、
はい、
大学のカフェに行って、ちょっとナンパして、
ええ、
男の子たちに、この後私講義やるんだけど、
うん、
どういう話聞きたいかな、みたいな、はい。で、起業ってどういうイメージとかってヒアリングをしたんですよね。
はい、
で、そしたら、起業という選択肢は全くありません、みたいな。で、じゃあ就職をするのはなんでって聞いたら、やっぱり年金とか、あとなんか少子化問題とかあるじゃないですか。
いやね、
安定のために就職を選びますって、18歳ぐらいの男の子に言われて、
うんうんうん、
びっくりした。
わかるねんな、でも俺は
分
かってしまって、ね、分かっちゃう。だから僕27、8歳までね、
はい、
いや、起業はリスクだとかね、サラリーマンが一番安定だってこう教わってきたから、
はい、
そう思い込んでたんですけど。
そうみたいですね。
でもやっぱり、そのさっきね、おっしゃってたように選択肢がないんですよね、
はい。そうなんです。
だから僕たちがこうやって啓発することで興味を持った人はね、はい、やってもいいし、
はい、
でもそれでもね、会社員が自分に合ってると思ってね、
はい、
やるんだったらすごくいいけど。
そうですね。会社員が合ってる人もいますから ね。はい。
でも、そんな関係なくみんな会社員になった方がいいっていう教えだからね、そっちに引っ張られちゃうかなと思って、
はい、
いや、もっとやりましょうだからね、一緒にこう啓発活動をして、
ぜひとも
若い人たちにもっと広い視野とかね、
はい、
ちょっともうちょっと上から見れるね、俯瞰力とかがあったら、
はい、
いや、もっとみんな人生面白くなったり豊かになったりするんじゃないかなと思ってて、
はい、
僕もやっとですよ、でも最近本当に自分の好きなことだけとかね、こう考えれるようになったのっていうのが、だからもっともっと若いうちにそういうのがね、
はい、
こう見出したら、見出せるとやっぱり日本が変わっていくかなと思って。
そうですね。
うん、なんか力になり、なれたら嬉しいなと思って。はい、まあ、力になるというか、できたらなんか一緒にね、こう、うん、もっとやりたいですね。
そうですね。
なんかそういう仲間が僕の周りにはいっぱいいるんで、
うん、
うん、なんか一緒にできたらなと、今ちょっと聞いてて思ったんですけど、じゃあ、とは言ってもね、
はい、
なんかこう、全員見つかんのかって思う人もいると思うんですよ。うん、
はい、
うん。
強みがですか？
そうそう、強みとかね。はい、うん、なんか見つかるもんですか、全員。
持ってない人はいないんで、誰でも強みは100も200もあるって言われてるんですね。
うん、
で、それを、あるというふうに認識していないと、やっぱり使おうと思わないし、生かそうと思わないので、はい、まずは自分には、強みなんかないんじゃないかなとか、何にもないんじゃないかなって思ってるその思い込みを外して、自分にはあるとしたら何だろうっていう考え方がね、
うんうんうん、
あと私がの強みを生かすためにやった方がいいこととして推奨してるのが、人から褒められたら全部真に受けるっていうことを推奨していて、本人すごいと思ってないんですよ。強みって子供の時からとか生まれた時からできるので、だから自分では大したことないって思ってしまっているっていうのが、まあ強みの見つけにくい理由なんですよね。だから周りの人にすごいって言われたりとか褒められたら、自分がすごいと思ってるかどうかはもうとりあえず置いといて、全部これって私すごいんだって真に受けて調子に乗るっていうことをすると強みを使いやすくなるんで、それをみんなにお勧めしてるんですよね。
そうですね。その人がやっぱ当たり前にこうやっているところに凄さがあったりしますもんね。
そうなんですよ、
人の凄さがね、はい、だからそれってなかなか自分一人じゃ気づけないよってことですね。
そうなんです。
ああ、そうですよね、はい、なんかそうだな、さっきねちょっと話聞いてすげえ面白いなと思ったのが、
はい、
その藤川さんは、毎日数読をしてるんですか？
毎日数読してます。
数読を何時間もしてるんですか？
数読何時間もしてますね。
どういうことですか？数読をやってる時間が気持ちいいんですか？
もともとそのコンサルタントになる前までは、本当に私頭を回転させることをしたかったみたいなんだけれども、それに飢えていて、
はい、
もうずっと毎日3時間とか数読をずっとやってたんですよ。で、自分でも私って本当に無駄に頭使うこと好きだなって思ってたんですよね。で、多分使い道がなかった。たんだと思うんです。強みとして私頭の回転をさせるっていうことが多分強みなんですけれども、
ああその時は気づいてなかったと。
そうですね、というか使い道がなかった。
ああ、そうかそうかそうか。
なんか子供の時から大人の理不尽なこととか、なんていうのかな、論理が破綻してることとか分かっちゃうので、はい、全部指摘したりとか、はい、2歩も3歩も4歩も先のこととかが分かっちゃうんで、みんなと話が合わなかったんですよ。
ははは
で、1言ったら本当に、1言わなくても10わかるみたいな感じだったんで、ずっと小学校とか中学校、高校とかっていう、授業でわからない子がいるのがわからないっていうか、で、そうやって頭を回転させるところが学校とかにはなかったので、数読をずっとやってて、今に至る。
いやでもそれって素晴らしいですね、やっぱり。
そうですか。
すごくその少数派の人たちで、その協調性がないって言われる子とか、
はい、
やっぱり社会に溶け込めない人たちとかね、
はい、
って、
はい、
やっぱりなんか批判されたりして、ね、生きる人たち多いと思うんですよ。
そうですね。
でもそういう人たちこそ、なんか実は力があって、
そうだと思います。
ね、可能性があったりするんじゃないかなと今の話聞いてて思ったんですね。
はい、
ってことは、やっぱりそれを広めていくことで、
はい、
なんかそういう人たちが救われたり、
そうですね。
ね、していったら、やっぱりすごくいいなって今思いましたね。
はい、
でね、面白いのが、いや、その数読の話と、強みの話が、なんかこう、つながっているんじゃないかなと思ってね。はいはい、なんかどういう接点があるんですか、そこには。
その私は、得意なことばっかりに興味を持つとか、勝てることばっかりに興味を持つっていう、思考なんですよね。多分そこにも強みが隠れてるんだと思うんですけれども。だから、数読を多分、何のきっかけかはわからないけど、なんかでやってみたらめちゃくちゃ得意だったんで、そればっかりをずーっとハマって、その一点だけをずーっとやってきたっていう。で、それが何のためになるかとか、何の成果を生むかとかを考えてるわけではなく、ただただ得意で、強いからずっとやるっていう、の結果、なんかよく数読ってこの時間で解きましょうみたいな、なんて目標時間みたいなのが設定してあったりとかする数読ってあるんですけど、はいはい、60分かかる問題だったら3分でできるんですよ。もう尋常じゃない速さでできるんです、はい、そこまでに。だからそうしようと思ったとか日本に一番になろうとか思ったじゃなくて、強くって得意だからずっとやってた結果そこまでになっちゃったっていう感じで、他の物事仕事なんかでも強みを生かしてる人ってそういう感じなんですよね。
はいはいはい、
なんか目的があってとかこれをやったら成果になるだろうと思って突出したんじゃなくて、
はい、
もうずっとそればっかりを得意でそればっかりに興味を持ってそればっかりやってたらなんかわかんないけど一番でしたみたいな、
はいはいはい、
それが強みを生かす正しいやり方というか、極端ではあるんですけれども。
そっかそっか。じゃあそれだから藤川さんの場合は数読が得意なことと、
はい、
今その強みを発掘することっていうのがつながったんですね、
はい、そうですね。コンサル力とか、強み発掘するときにもロジカルに考えるっていうことに数読も使ってます。
あ、
数読の力を。
はいはい。でも今の話聞いてると、はい、こう、いや、藤川さんはそれはなんか没頭できるものがあってね、だから強みがすぐ見つかったんでしょって思ってしまう人もいると思うんですけど、はい、なんかどんな人でもさっきね、おっしゃったように、はい、こう見つけられることができるっておっしゃってたんですけど、具体的にはどうやったら見つかっていくものなんですか？
やっぱり一番は、人から見てもらった方がわかりやすいんで、人に褒められたら、一旦、強みなのかな、それとも頑張ってることなのかなとかって考えないで、例えばブログ書くの上手ねって言われたら、あ、そっかって真に受けて、今1記事書いてるのを毎日5記事に増やしてみるとか、その、褒められたことの回数を増やすっていうことで、だんだん自分の強みが分かってきたりとか、あとやってみた結果、頑張ってやってることを褒められたんだったなってことが分かったりとかってするんですよね。で、そうやって自分の中でいろいろこう、精査していくというか、ことができて、だからまずはもう褒められたことに調子に乗る。あとは、昔を振り返って、自分がすごいと思ってるか思ってないかは置いておいて、事実成果が出てしまったこと、例えばですね、文化祭の時に高校で、焼きそばを売ってたら、焼きそば自分のところだけ行列ができて売り切れたとかっていう経験があるとするじゃないですか。だその時にどうやって焼きそば売り切れたんだろうなってフィードバックするんですよ。たらお友達の一人に美味しいよって食べさせたら、そのお友達がなんかお友達を呼んできてくれて、そのお友達がまたお友達を呼んできてくれてってなったんで、ってなったら自分の強みってなんか誘うとか、一人の人にこれいいからっておすすめしたら、そっから波及効果としてバッて広がるっていう強みがあるんじゃないかなとか、過去のその成功した体験から今強みを発掘するっていうことが自分でもできたりするんですね。そんなような方法もまあ自分で発掘できる方法だったりします。
今の話だけでもね、はい、有料コンテンツですね、これね。
有料コンテンツですか？
ね、実際にやったらなんかできるかもしれないですもんね。
はい、
有料っていうのはあれですよ、お金払ってでも聞きたいコンテンツだな。
そうです
か。そっちの有料なんですけど。
そっちの有料、まあ、
両方ですね。いやー、そうか、俺もやってみようかな、なんか。僕もほんとね、はい、で、続かないしね、はい、なんだろうね。できないことが 99% かなと思っていて、じゃあ 1% なんだろうって未だに探してはいるんですよ。
はい、
うん。なんか、もうだいぶ分かっているんで、自分のことをね、はい、ずっと研究してるので、自分のこと、はい。あ、そうそうそう、自分のことを研究するってのは僕の強みの一つかなと思ってるんですね。結構ほら、ね、自分のこと知らないとか、無頓着な人が多いので、
は
い、
そうですね。
うん、もっともっと自分のことに興味を持って、
はい、
ね、ぜひ強みは何ですかってこう聞きに来てくれたらね、はい、
ね、
藤川さん瞬時にこう。
瞬時に答えます。
ね、わかるんですもんね。
でも本当に最近、強みの人というのが定着しすぎて、
はいはい、
例えば何かに私が参加者で行った場合とかでも、隣に座った途端、こんにちは、強み見てください、そんな魔法じゃないんだからって。
金払えと。
お金払うもそうだけど、魔法じゃないから、その見ただけでわかりませんみたいな。
そっか、ちょっと霊能力的な。
なんかもう、ね、そんなようなレベルで、
ね。そっか、目に見えない力があるんかと思われちゃうわけですね。そっか、面白いな。でもそれでも本当にね、広まったらね、
はい、
みんな自分の強み見つかったらすごい生きやすくなるし、
そうですね、
なんかどうしても、ね、周りの目を気にして、
はい、
こう頑張らないといけないと思っている人多いと思うけど、いや本当に頑張らないじゃないですかね、僕も全く頑張れないんですよね。
私もです。
だからそう、周りの人でね、こう頑張っちゃうっていう人がいたら、本当肩の力まず抜いていこうっていう話で、どうしてもやっぱり僕らはこれは日本人の気質なのか、我慢すること、
はい、
頑張ることっていうのを美徳化、はい、
ね、
されてね、いいとこでもあるんだろうけど、
はい、
でもやっぱり自分の人生においてはそれが必要ないかなと思ってて、
はい、
だから、ね、自分が頑張らなくても勝手に、ね、周りから見たら頑張れちゃうっているものっていうのが、
はい、
結構あると思うんですよね。
そうですね、
なんかそれを伸ばしていくっていうのはすごくいいし、
はい、
僕も男塾でね、最近、はい、本当にね、しょっちゅう言ってるんですよ、自分の強み見つけ出すために、まず自分にもっとフォーカスする。
そうですね、それすごい大事です。
だから自分のことをもっと知って、
はい、
自分のことをこう、執着するっていうかな、
はい、
まあ本当、ね、無頓着な人が多いので、
はい、
もっともっと自分のことを知っていく作業をね、最初にしましょうって。で、結局ほら、自分を幸せにできるのって自分しかいないじゃないですか。
そうですね。
で、誰も幸せにしよう、まあ、しようとはしてくれるかもしれない。最終的に、ね、はい、自分自身が自分のことを幸せにしてあげないと、
はい、
ね、幸せになれないと、
はい。
で、そうしないとね、 第三者とか他者を幸せにすることってやっぱり難しいかな。
そうなんですよ、
ね、自分のことが、ね、不幸せだと思ってるのに、
はい
ね、幸せにしてあげようってなかなか、
そうですね、もう切り売りするみたいな感じ、ね、身を削ってになっちゃいますからね。
そうですよね、はい、だからそれを、ね、本当に 広めていけたらなと思って。で、どういう活動を普段はされているんですか、はい、塾をされてい
て。そうですね、最速思考塾という塾をしていて、うんうん、でそこの中でもその最速思考だったりとか、うん、強みだったりとか、うんうん、あと私はあの満たされるってことをすごく重要に思っていて、うんうん、例えばビジネスで成功したいって思っていても、のビジネスで頑張るためのエネルギーがもうないみたいな人ってすごく多いんで、
うんうん、
あの三大欲満たせっていつも言ってるんですよね。
ああ、わかるわ。
それがもう本当に土台じゃないですか、はい、でそれがガス、あの車で言ったらガソリンみたいな感じなんだけど、
はい、
みんなガス欠のまま車走らせようと思うから息切れしちゃってるので、
はい、
その最速思考塾の中でも徹底的に三大欲満たさせるっていう。
食欲、睡眠欲、性欲。
そうですね、もうそこはもう絶対。
は
あ
は
あ
はあ、いやー、性欲はめちゃくちゃ重要だと思って
た、ね。重要ですね。
特に男塾にね、
はい。
いや、オスだから僕たちはね、
うん。
群れのね、ボスになるためには、やっぱりそこを、こう、はい、もっと自分でね、
はい、
その要求があることをまず自覚していこうって話をね、うんうん、していて、結構そんなことね、はい、あんまり言っちゃいけないんじゃないかなと思ってる人たち多いけど。
そうなんですよ。
いやいやいや、みたいなね。
重要ですからね。
重要。うん。え、女性も重要なんですね。
女性も絶対重要です。あの、女性でビジネスうまくいってる人って、やっぱり夫婦関係がうまくいってたりとか、
うんうんうん、
ラブがうまくいっているって、結構あの大きくって、
うん、
あの精神的なものが女性って結構あの成果にこう、うんうんうん、影響するんですよ、
はいはい、
だから男性よりもどちらかというと、うん、あの家庭で喧嘩したとかっていうの男性はあんまり引きずらないけど女性は引きずったりするんで、
はいはい、
こうすごい重要なんですよね、
でもまあ男子も結構ね、はい、僕は重要かなと思ってて、
うん、
そのまあ夫婦間もそうだけど、
はい、
やっぱ親との関係性とかもね、
はい、
すげえ重要だなと思って、最近僕はあの父親に自己開示をしたんですよ。
ああ、そうなんですか。
今までちゃんと喋ったことがなかったんで。
それはすごい勇気い
ますよね。めっちゃ勇気いったんですよ。
はい、
いや、一番だ、目見て喋れなかったんですよ、父親とだけは。昔から超怖いっていうイメージがあって、
はい、
強い父親だったので、
はい、
でもいや、僕の心のブレイクスルーね、
うん、
次必要なのは父親との対話だっていうのを1年前から分かってたんですけど、はい、本当最近できてですね、
はい、
父親と涙を流しながらですね、こういうね、あのすごい、自分の思ってきたことを全部伝えて、
はい、
すごくいい時間だったんですけども、
はい、
そういうのもなんかすごい僕はビジネスにねとっても影響あるかなと思っていますけどね、
はい、
そうですね、はい、そういうワークとかもじゃあ結構するんですか。
やります。
例えばどういうワークがあるんですか。
満たすのワーク、
はい、
あの
話せる範囲
で
結構
ですよ。これ大丈夫なんですかね。
話せる範囲で大丈夫。
あのワークって呼ばれてるワークがあって、で、あのこう夫婦間であのなんかこうレスになっちゃうとかって、
うんうんうん、
全部まとめてもなんかめんどくさいみたいになってる人が多いんだけれども、
はい、
なんか本当はこのパートは嫌だけどこのパートは大丈夫みたいな小分けにすると結構いろいろそういうのがあるから、そのあのワークっていうのは自分のしたいことをしたくないことをしてほしいことしてほしくないことっていうのを書き出すっていうワークがあるんですよ。
それはでもその夜の痛みの話だけじゃなくてもなんか使えそうですね。
そうですね、じゃあそのワークはそれでやるんですけれども、
はいはい、
まあ、あの、なんか日常生活でも使えると思うし、自分の何がしたいかしたくないかって結構明白にしてないんですよ、あんまり。
わかるわかる。
で、それをはっきりすることで意思表示ができるじゃないですか。
はいはい、
でもはっきりしてないから意思表示ができないので、
はい、
地雷踏まれちゃったりとか、
はい、
なんか思うようにいかなくてモヤモヤしちゃったりとかってするんで、そういうところを一個一個こうやって明白にしていくっていうか。
いやー、すごいわかります。ほんと数ヶ月前に僕やりましたからね、
それ。ああ、そうなんですね。
なんかこうやりたいと思っても実はやらされているものとかあったりね。はい、これやってあげたいと思ってたけど、よくよく考えたらやってあげたくなかったとかね、
うん、
だからやっぱり自分も自分にこう嘘をついてね、
はい、
こう普段から生きちゃってるから、まずそれに自覚していくのっての
は
すごい重要だしね、
はい、
やりたくないものを見つかったらやりたくないって言えるようになったら ね、
そうですね、
すごくいいですよね、
はい、
いや、いいですね、それ、
はい、
東京と大阪でしたっけ。
東京と大阪でやってます。
で、その塾をやられていて、
はい、
なんか定期的にじゃあ開催されてるんですか。
そう、月に1回あの東京で開催、大阪で開催という感じでやっています。
頻度とは、頻度とかあります。
そのスタートするのは月に1回で、
うんうん、
その1回の塾は、3ヶ月の4回やってるんですね、
うんうん、
だからこう並行して何個かがこう並行している感じ、
うんうん、 大阪はどこでやられてるんですか。これ多分関西がね見てる人聞いてる人多いと思いますけど。
大阪は新大阪の丸ビルっていうところで。
ありますね。
やってます。
あそこにじゃあ行ったらそれをちょっと話を聞いたりできるんですね。
はい。
僕も行こうかな。
プレセミナーっていうのやってますんで、ね、
はい。なんかこう、どこを調べたら出てきますか、プレセミナー。最速思考とかで。
最速思考で調べていただくか、藤川美穂で調べていただくと、私の多分アメブロが出てくるかなと思うんで、うんうんうん、それでプレセミナーに。はい。
ブログではどんなことを書かれてるんですか。
ブログでもまあ最速思考のことだったりとか、あとは、うん、私はもともとその最速思考というのを持っているので、私がどう考え、何を、なんていうかな、どう行動しているかとかのことを中心に書いてます。あとは、全然私アメブロで集客をするとかっていうことは全然できなくって、ファンサービスの手段だと思ってるんですよ、だからなんか集客できるできないとかではなくって、ファンの人が喜べば正義と思っていて、日記的なことだったり、最近だったら結構みんながその数読を、私が日本選手権に出るってことに注目をしてたんで、数読関係の話題が多いとか、はい、そんな感じですね。
数読いつあるんですか、ちなみに。
あ、数読選手権は先週終わっちゃったんですけど。
あ、終わったんですね。結果待ちですか、
はい、
今。
結果が、エントリーしたはずだったのにエントリーされてなかったっていう結果に終わって。
そんなことある？
ね、回答フォーム、インターネットでの試合なんですよ。で、回答フォーム送られましたっていうリマインドメールは届いてるのに、なぜかエントリーされてなくって、多分成績が振るわなかったから、私なんか魔法使って消したんじゃないかなっていう。
何ですかそれは。ほんまに
都合の悪い情報はもみ消す。
僕もちょっと楽しみにしてたんですけどね、数読に参加されるってね。
そうなんですよ、
書いてあったんで。
エントリーされてなかった。
またおもろいオチを。
そうなんです。
お持ちで。
一番面白かったからよかったかなと思って、みんな、ってなってた。
みんな応援してくれたけど、頑張りたいですね。
そうそう。
そっか。まあ、次もまたじゃ あ、
そうですね。1年後ですから、私1年間も頑張れないので、また2ヶ月前ぐらいになったら、ギリギリになったらやります。
そうやね。
はい。
いや、ほんとね、僕もね、もう大体ね、6ヶ月も、6ヶ月続いたらすごいいい方かな。
そうです。
大体ね、もう3ヶ月ぐらいでね、
はい、
次新しいことをしたくなるので、それを見越して、
はい、
そういうビジネスモデルを作るとか、はい、見越して、じゃあ、それに自分に足らない人を、ね、
はい、
とパートナーシップを組んで、やっていくとかっていうスタイルにしてから、やっぱりビジネスすごい、まあ、楽になったかな。
そうですよ ね。自分のそのパターンっていうのが分かると、それに乗れますからね。
そう、はい、で、それを、だから、良くないから改善しようと思ってた時期もあったんですけど、それをちょっと手放してね。
はい、
だからもうしょうがないと、もう諦めですね。
いい意味の諦めですよね。
諦めて、それ得意な人にもう任せられる、はい、そのためにはだから自分を知らないといけないから、まず自分が得意なこと、苦手なこととか、はい、強み弱みっていうのを明確にするために、
はい、
まず藤川さんの塾に行くと。
ありがとうございます。
いう感じでね。だから本当ね、いや、人生にとって、それすごい転機になると思うんですよ。
そうですね。
ね、それを知ってるか知らないかだけで、
はい、
やっぱり自分の人生って知らないで生きてしまうと、うん、ね、えらい方向に向かったりするじゃないですか。
そう、もったいないことあります。知ってれば違ったのにっていうこといっぱいありますからね。
いっぱいある。
はい、
たまたま僕、まあ、36で、もうすぐ6なんですけどね。
はい、
早いか遅いか分からんけれども、まあまあ、まだね、
はい、
力のあるうちにそういうのが気づいてできたからいいけど、うん、はい、もっともっと若い人たちにもそういう思考だったり、
はい、
そういう生き方がなんかあるっていうのを知ってもらえたらね。
そうですね。
僕も嬉しいし、
はい、
藤川さんもハッピーということで。
そうですね。
なので、これを聞いてくださってる方に、ぜひ、シェアをね。
はい。
シェアして、日本中にこの、最速思考というのを広めたら、
はい、
日本が元気になってハッピーになるんじゃないかなと。
そう思います。
思います。
はい。
はい。今日はなんか、すごく僕が考えていることにぴったりの、
よかったです。
お題ですごく僕も楽しくお話しさせていただけたんで、
はい、
また一緒にぜひ、
はい、
何かさせていただけたら嬉しいなと思っています、
はい、
また男塾にも来て、はい、お話しいただけたら嬉しいなと思っています。
わかりました。ぜひ読んでください、
はい、では終わりにしたいと思います、
はいはい、
この番組は株式会社 T ブレイン男塾の提供でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。